じ。人を悪の道に引き込むお前たち妖魔は魔法少女光が成敗します。やー、無事妖魔を退治できました。光、立派に魔法少女としての務めを果たすことができました。あ、お兄様、どうしてこんなところにいるのですか？え？あ、光のことが心配で、そばで見守ってくれていたんですね。嬉しいです。お兄様、大好きです。ごめんなさい。お兄様、光、体がすごくほてってきて、おまんこがチンチンしてきてしまいました。久しぶりに魔法少女になったので、きっと体が興奮しているんだと思います。お兄様ったらおちんちん反応していますね。もしかして妹の発情している姿を見て興奮してしまったのですか？それとも、もう頭の中で想像しているのですか？
愛しの妹が見ず知らずのおじさまたちとエッチしている姿を。
でも仕方ないですよね。お兄様は光のせいで妹が寝取られる様子を耳元報告されないと射精できない体質になってしまいましたから。妹が寝取られて興奮するなんて、お兄様もすっかり変態さんになってしまいましたね。ごめんなさいお兄様。光、もう我慢できないです。早くエッチなことがしたいので、このままマジカルラビットに行っておじさまたちにおまんこを慰めてもらいに行きますね。もちろんその様子は寝取られ好きなお兄さまにねっぷりご報告してあげます。
行ってきますね、お兄さま。
あ、お兄さま、ただいま帰りました。遅くなってしまってごめんなさい。お待たせしてしまいましたね。あ、お兄さまったら、すごいハーハーしておちんちんもはち切れそう。でも射精はできなかったみたいですね。やっぱりお兄様はもう妹の寝取られ報告を聞きながらでないと射精したくてもできない体質になってしまったみたいですね。もうこれ以上我慢させるのもかわいそうなので、寝取られ耳元報告始めますね。それではお兄様、仰向けに寝てください。それで、光のおまんこをお兄様のおちんぽにあてがって、と。お兄様のおちんぽ、入りました。お兄様のおちんぽ、うつぼっきですごいことになってます。やっぱりうつぼっきしているお兄様のおちんぽが光の体に一番馴染みますね。
それではお兄様に寝取られエッチのご報告をしながら、 お兄様の精液を絞り取って差し上げます。久しぶりの寝取られ耳元報告で、お兄様のミルク全部絞り取って差し上げますね。光、魔法少女としての戦いを終えた後、そのまま魔法少女専用の性欲処理施設であるマジカルラビットに向かいました。マジカルラビットのことはお兄様もご存知ですよね。魔法少女は魔法を刺激すると強い性欲に襲われて、しかも恋人プレイよりもインモラルで背徳的なセックスが好きになる体質になっちゃいます。そうしたこともあって、魔法少女に支援金を恵んでくれるパトロンのおじさまに、その対価として光たち魔法少女がおまんこを提供する大敗的な施設がマジカルラビットです。うさぎさんみたいに誰かれ構わずエッチしたがる魔法少女のための施設なので、そういう名前をつけたそうですね。その日もパトロンのおじさまがたくさん来てて、他の魔法少女もいっぱいいました。光、久しぶりの魔法の刺激で発情していたのに、お店の中は発情したオスとメスの匂いで充満してて、その空気を吸ってしまったら余計に興奮してしまいました。それで他の魔法少女たちに混ざってステージに上がって、愛くるしくてちょっとエッチな衣装のままおじさまたちにおっぱいやおまんこをアピールしました。光、乳首もピンピンでクリトリスも腫れ上がっちゃって、おまんこからは愛液がたくさん漏れてました。それで光、おじさまたちの前でおまんこを指で開いてこう言ったんです。光はロリロリな女の子なのに、おじさまに侵されたがりで性欲旺盛なメスガキです。愛液まみれのロリマンコをぜひおじさまの大人チンポでたくさんいじめてくださいって。そうしたらすぐにお相手が決まりまして、男性と一緒に個室のベッドに向かいました。お兄様のおちんぽ、光のおまんこの中でビクビク動いてる。いよいよおじ様とのエッチが始まるので興奮しているのですね。そのおじ様ですけど、ちょっと恰幅が良くて温厚そうな男性でした。それとちょうど光と同い年の娘がいるそうで、まるで自分の娘とエッチしてる気分になるって、そんな風に言ってました。まずはおじさまと大人のキスを楽しみました。光の方から積極的におじさまの舌に光の舌を絡めたり、唾液を交換したりして、とってもいやらしかったです。それでおじさまは光の体を愛撫しながら、光のプライベートについてあれこれと質問してきたんです。光ちゃんは好きな男の子はいるの？とか。だから光 光、正直に答えました。光が好きなのはお兄様ですって。それを聞いたらおじさまは最初はびっくりしていました。だからお兄さまとのエッチについてもお話ししました。光の初体験の相手がお兄さまで、魔法少女になりたての頃はいつもお兄さまに慰めてもらっていたけど、別の人とのエッチをしてからはお兄さま以外の人とのエッチじゃないと満足できなくなっちゃって、お兄さまの方も自分の妹が別の男とエッチするのを見たり聞いたりするのが好きな変態さんになってしまったんですって。魔法少女って魔法を使えば使うほどどんどん性欲が強まるので、普通のエッチじゃ満足できなくなっていろいろな性癖を開花させちゃうんですよって。でも光、本当に大好きですよ。正義の魔法少女として悪い妖魔たちを成敗するのも、発情したメスガキの体を年配のおじさまたちにもてあそばれるのも、その様子を本当に大好きなお兄さまに聞いてもらいながら、光のおまんこにビュービューしてもらうのも、みんなみんな大好きです。おじさまに全身をまさぐられながらそんなことをおしゃべりしました。それでおじさまの愛撫でもうおまんこも限界でしたので、そろそろおちんぽしてくださいっておねだりしたんです。そしたらおじさまちょっと意地悪そうな顔をして、おまんこのひだひだをいじりながら光に命令したんです。そんなにおちんぽが欲しかったら、メスガキらしくいやらしいおねだりをしてごらんって。だから光、言われた通り犯されたがりなメスガキらしくおまんこを開いてこう言ったんです。光のいやらしいメスガキまんこをおじさまの肉棒でたくさんいじめてください。エッチなことが大好きな魔法少女の体を特大オナホールみたいにいっぱい使ってくださいって。それでおじさまが光の両足をつかんで、光の愛液まみれのだらしないおまんこにおちんぽをあてがって一気に挿入。ちょうど今光とお兄さまがしているような感じで根元までずっぽり、光のおまんこ穴、ついさっきまでおじさま専用だったんですよ。それでピストン開始。久しぶりのセックスでメスガキの体がすごく喜んでいました。あ、ここからはお兄さまにも光の味わった快感をおすそ分けしてあげますね。メスガキ魔法少女のペロチンポでお兄さまのお耳まんこをかき回して差し上げます。それでは耳なめでセックスの快感を表現してあげますね。 がですか、お兄様。光が味わったエッチの快感、感じていらっしゃいますか？おじさま、とっても意地悪で、ピストンしながら、お兄ちゃんのチンポと、おじさんの大人チンポ、どっちの方が気持ちいい？とか聞いてきたんです。だから、正直に答えましたよ。お兄様のチンポより、おじさまの大人チンポの方が気持ちいいですって。おじさま、にんまりと笑って、それなら、もっともっと気持ちよくしてあげるよって。さらにピストンが激しくなりました。こんな感じで、光のおまんこ、おじさまのおちんぽにいっぱいいっぱい責められました。それで、いよいよおじさまが、もう行くよ、中に出すよって、光もおじさまの精液を受け入れる体勢をとって、それで、おじさまのおちんぽが大きく膨らんで、子宮の奥までおちんぽが届いた途端、ピュクピュクピューピューピュルルピュルルルルルル、おじさまのとろっとした白いミルクが光の子宮に注がれちゃいました。それで、二人で抱き合いながら大人のキスをして、唾液を交換。光、おじさまの耳元でささやきました。光をお兄さまから寝取ってくれてありがとうございましたって。はあ、お兄さまのおちんぽも、愛しの妹の寝取られで、無事ピューピューできましたね。お兄さまのあったかいのが、光の子宮を満たしていくの。すごく幸せな気持ちになります。今回もすごく楽しかったですね、お兄様。
あ、お兄様、ただいま帰りました。今日も魔法少女として頑張りました。あ、もちろんマジカルラビットでエッチなこともしてきました。今回もお兄様のために 耳元報告してあげますね。
お兄様の体とおちんぽ、あったかいです。お兄様のおちんぽが光の膣内で動いてて、寝取られ報告を待ち望んでいるのがわかります。今回ですけど、実は光、お仕置きをされることになりました。お兄様にはお話ししたことなかったですよね。魔法少女って敗北を強く意識する出来事が起きると、誰かからお仕置きをしてもらわないと気が済まない衝動に襲われてしまうのです。実は今回、妖魔との戦いで苦戦して負けそうになって、先輩の魔法少女に助けてもらったんです。そのせいで光に敗北意識が芽生えて、誰かからお仕置きを受けたい衝動に駆られてしまったんです。それでおじさまたちからお仕置きをされることになったのです。お仕置きの内容は公衆肉便器の刑です。文字通りトイレに体を固定されて、おまんこ穴をおじさまたちの性欲処理の便器として使用していただくものです。それでステージの上にお仕置き専用の洋式トイレを置いて、そこに光の体が固定されました。おまんことお尻の穴が丸見えになるように足を開いた状態なので、ひくひくと動いている肉穴が丸出しになってしまいました。それでおじさまたちの気が済むまで、ずーっとずーっと犯されることになったのです。え、嫌じゃなかったのかですか？だってこれはお仕置きなんです。魔法少女なのに敗北してしまうなんて、そんなのお仕置きされて当然じゃないですか。お兄様だって口では妹を気遣うようなことを言いながら、おちんちんずっと勃起しっぱなしですよ。体はとっても正直ですね。愛しの妹が肉便器として輪換される姿を想像して、嫌でも興奮しているのが分かってしまいますよ。それで公衆肉便器の刑が始まりました。ステージの上でトイレに固定された光をおじさまたちが囲んで、セックス開始。前儀もせずに光のおまんこにおちんぽを挿入してピストンされました。今回もセックスで味わった快感を耳なめで表現してあげますね。
Thank you.
だだだだだ。真っ白なミルクが子宮に注がれちゃいました。それで便器の横に置いてあるマジックで光の太ももに小の字で使用回数を書いていただいて、ついでに体に下品な落書きをしていただきました。最初の落書きは公衆肉便器光ですでした。光もちゃんとお礼を言いました。お仕置きしてくれてありがとうございますって。それで新しい人が前に来て、それでまたおちんぽ挿入。おまんこに射精していただいたら、また小の字を書いて下品な落書きをしていただきました。確か変態魔法少女おまんこが弱点ですって書かれた気がします。光がお仕置きをしてくれてありがとうございますってお礼を言うと、別のおじさまに交代して勃起したおちんぽを挿入。 ピュルル、ピュルルルルルル。こんな風に繰り返し繰り返し、おじさまたちの白いおしっこをメスガキの肉便器で処理してもらいました。それでひとしきりおじさまたちのお仕置きが終わって、精液まみれになったあたりで一回清掃タイムを挟むことになりました。清掃タイムというのは、白いおしっこで汚れてしまった体を洗う作業で、これもお仕置きの一環なんです。まずおじさまに光のうまんこの中を見られながら、自分の指でうまんこをいじり回して精液をかき出すんです。これすごく恥ずかしいんですよ。だって体の中を男の人に見られているんですから。それである程度精液が出たら、次は電話を使って膣内にこびりついた精液を潮吹きできれいに清浄するんです。おじさまが電話を手に取って、それを光のおまんこにあてがってスイッチを入れると、その瞬間に白目に達して潮を吹いてしまいました。電話の強い刺激で快楽の波が押し寄せてきて、全身がビクビクと痙攣。それで大量の潮が吹いて、その勢いで膣内のミルクが全部洗い流されました。おまんこの中がきれいになったら、公衆肉便器の計再開です。おじさまが光の前に立って、おまんこに白いおしっこを出すためにおちんぽを挿入。 じさまたちの精液を全部肉便器の中に吐き出すまで繰り返しお仕置きされました。それで最後にちゃんと言いました。光を公衆肉便器にしてくださりありがとうございましたってお兄さまのおちんぽもいっぱいビュービューできましたね。妹が公衆肉便器にされたの、そんなに良かったのですか？お兄様の変態さん。
あ、お兄様、ただいま戻りました。お兄様、今日も魔法少女の務めを果たしてマジカルラビットでエッチしてきました。お兄様にも耳元報告で快楽のお裾分けしてあげますね。
お兄様の体にくっついておまんこでつながっていると心がとてもポカポカします。今回のエッチは心理的にちょっとつらかったので、こうしてお兄様にくっついているだけで安心します。今回のエッチですが、実は光またお仕置きされてしまいました。というのも今回はチームでの戦いだったのですが、光が先輩魔法少女の足を引っ張ってしまいました。先輩は怒ってはいなかったのですが、それでも光に敗北意識が芽生えてしまって猛烈にお仕置きされたくなったのです。それで一番精神的に苦しい疑似レイプの刑をしていただくことになりました。疑似レイプの刑というのは魔法少女へのお仕置きの一つです。催眠魔法で一時的に魔法少女の能力と記憶を封印された状態になっておじさまたちとエッチするというものです。能力も記憶も封印ということは、つまり自分がどうして赤の他人の男性とエッチしているのか自分でもわからない状態になるということです。そんな状態でおじさまとレイプまがいのセックスをすることになるので疑似レイプということになるのです。それで先輩に催眠魔法をかけられて魔法少女の能力と記憶を封印されてから疑似レイプスタートです。光、催眠魔法の副作用で少しの間だけ眠っていました。眠っていた間、夢を見ていたんです。お兄様と一緒に二人で遊んでいる幸せな夢。それでちょっとずつ覚醒し始めると下腹部がすごく熱くて自分でも何が何だかわからなくなっていました。それで意識がはっきりすると光はベッドの上で、しかも裸、リズミカルに体が揺れてて、おっぱいがブルンブルンってなって、股間がすごく熱くて、下半身の方を見たら、自分の父親と同じぐらいの全裸のおじさまに、光のおまんこを激しくおちんぽされてたんです。光、何が何だか分からなくて、 抵抗しようとしたのですが、他のおじさまたちに手足をがっちり固定されてしまって、全く抵抗できなかったんです。その間もおじさまの肉棒が激しく光の膣内を行ったり来たりして、光、記憶を封印されたせいで何が起きてるのかわからなくて、すごく怖かったです。なのに侵されたがりなメスガキの肉体はセックスの快感を知っているから、光の意志とは裏腹にみっともないメスの声で激しくあえいでしまいました。それでも怖くて怖くて、何が何だかわからなくて、光、泣きながら必死にお兄様に助けを求めてしまいました。助けて、お兄様、助けてください、お兄様、お兄様って。でも当然のことながら、お兄様はそこにはいなくて、おじさまにレイプされ続けることになりました。心の中は恐怖で満たされているのに、体はすごく喜んでて、頭の中がめちゃくちゃになりました。お兄様にも味わわせて差し上げます。お兄様のお耳まんこを妹のペロチンポでレイプしてあげますね。おじさまの欲望がはじけて、ピュクピュクピュピュピュルルピュルルルルルル、光の子宮に熱いものがたくさんたくさん注がれました。でも性経験の知識も失っていたので、何が注がれたのか分かりませんでした。でもおちんぽが引き抜かれた瞬間、白くてドロッとした液体があふれかえって、その光景がおそましくて思わず悲鳴を上げてしまいました。でも お仕置き疑似レイプは一回だけのレイプではなくて、そのおじさまの後ろにもずらっと年配の男の人たちが並んでいました。その光景を見て怯えている光に、先輩の魔法少女が耳元でこうささやきました。この男の人たち全員が光ちゃんをレイプするから、最後まで頑張ってねって。光、思わず恐怖で悲鳴を上げてしまいました。それでおじさまが光のおまんこにおちんぽを挿入。ちょっと意地悪なおじさまで、最高の特大オナホールだ、レイプのしがいがあるねって言いながら腰を振り始めました。次のおじさまは光のお尻の穴を使いたいと言ったので、お尻の穴におちんぽを挿入して、 えているからという理由で、今度は前と後ろからおちんぽを挿入されて、こんな風におじさまたちに何度も何度もレイプされました。光も最初のうちは嫌がって悲鳴を上げていましたけど、体はずっと快感を覚えていたので、気づけば恐怖よりも快感が勝っていて、知らず知らずのうちにおじさまにレイプされることを望んでしまいました。最初はお兄さまのことを何度も呼んでいたのに、気づいたらお兄さまのことも忘れて狂ったようにあえいでいました。気づいたらもっともっと光のことをたくましい肉棒でレイプしてください、そんなことまで言ってました。おじさまたちに囲まれて何度も何度もレイプされて、そのみだらな光景に我慢できなくなったおじさまたちも自分でおちんぽをしごいて光の体にミルクをかけてくださったんです。気づけば光の体は中も外も精液まみれ、光はみっともないアヘ顔をさらしてレイプしてくれてありがとうございましたって言ってしまいました。これでお仕置き疑似レイプ終了です。お兄様も光のおまんこにいっぱいミルクを注いでしまいましたね。妹がレイプされてうつ射精しちゃうなんて、お兄様ったら本当の変態さん。
現れたわね、妖魔たち。人を悪の道に引き込むお前たちヨーマは魔法少女光が成敗します。やー、無事ヨーマを退治できました。光、立派に魔法少女としての務めを果たすことができました。お兄様、どうしてこんなところにいるのですか？光のことが心配でそばで見守ってくれていたんですね。嬉しいです。お兄様大好きです。 ごめんなさい、お兄様。光、体がすごくほてってきて、おまんこがジンジンしてきてしまいました。今日もこれから、マジカルラビットで、おじさまたちとエッチしてきます。え？今日はお兄さまが、光のエッチの相手をする、ですか？でもでも、お兄さまは光のせいで、光の寝取られ耳元報告以外で、射精できない体質になってしまってるはずです。お兄さまだって、光の寝取られを期待しているのではないですか？え？いつも他の男に妹の体を奪われて、興奮するけど、やっぱり悔しい。光のことを奪い返したい。だから頑張る、ですか？嬉しいです。お兄様、こんな淫乱なメスガキの妹のこと、ずっと変わらず愛してくれてたのですね。わかりました。光も、お兄様との恋人エッチ、いっぱいいっぱい頑張ります。
大好きですよ、お兄様。